灼撃ネトラジ。皆さんこんばんは。今回灼撃ネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。灼撃ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いいたします。
はい、蚊に顔を噛まれてかゆいです。船木です。
はい、どうぞ。
自転車を顔が回っています。坂本長です。
はい、SM 担当遠野です。
はい、それでは皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
先週でした。私ついに映画祭初派参加、金沢映画祭に行ってまいりました。SF 怪談、失礼しました、宇宙怪談ですね。はい、まあ、ここからしてもなんかこうそそったんですよ。宇宙怪談、宇宙で怪談、宇宙でお化け、宇宙で幽霊、何それと思って、まあ、プログラム見たら一つが絶叫する地球。すごいじゃん、すごいじゃん、そのタイトル。地球が絶叫してんだぞ。
うん。
うん。見なくちゃいけないでしょ、これ。ってもんで、まあ、えっちらおちら、金沢へ。そうしたら、まあ、そこで、やっぱ SF と言ったらね、まあ、彼しかいないね、じゃありませんが、もう、ありでしとばったり。はい。
そうでしたね。
はい、見事になんかこう、再会を果たしましたね。最初はありでしね、私が、あ、遠野さんと言ってね、まあ、だいたい、45センチぐらいまで近づいていって、手かざしてありませんが、こんな感じで行ったんですよ。知らんぷりですよ、彼。
あ、多分、それは、その、トーンさんの気持ちだったら僕、気持ちわかります。
失礼な。
単に見えてなかっただけやで、それ。
まあ、なんか出はったな、
全然気づいてなかった。
そうなのよ。で、はっきりして、恥ずかしいわけよ。
なんで？
いや、ね、こう、45センチぐらい近づくじゃん。
うん。
いやあ、ありでしたよ、ね。でも、トーンさんに近づくじゃん。こうやって話しかけてんのにも、完全私にこう、後ろ、背中向けてなんか呼んでるわけよ。完全無視してる体勢っての？
そら、背中向けてたらわからんよ、
いやあ、私の声には、いやあ、トーンさんって言ったじゃん、
でも。全く聞こえなかった
で。あと、手を挙げてるところは、視聴者の方にわかりません。まあね、なんかこうね、無視されてるなぁと、まるで私たちの中がこう悪いようじゃないかと。
バレた。
おお、やっぱり。
あらもう。
いや、そんなんもうとっくに気づいてるもんやと思った
。まあ考えたらね、もともとね、サコデチクって遠野派と海田派に分かれてたからね、というわけで先生また参加しておられました。どうぞ中山先生お願いいたします。
はい、中山中央でございます。参加するってあんたらは入場を払って参加してた、私はギャラもらってた。違う、身分が違う。
申し訳ございません先生。はい、堪能させていただきました先生の会談。はい、はい、
UFO 会談、
UFO 会談、
メインブラック会談。
はい、
はい、
しかし思ったんですよ、あれは会談の定番、なんかこう定番の階段を聞こうと思ってたらちょっと違うなと。
匂いは階段
です。階段ですかね。まあそういうわけでちょっと今回はお約束と定番について語り合いたいと思うんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
でまあなんでこんなこと考えたとか言いますと、ちょっと前に座頭市を見たんですよ。
はい、
まあ4話か3話、5話連続かな、
うん、
で、
うん、
あれを見て気がついたんです。なんで老人っつうのがいつも叫びたりなんやと。はい、
うん、
うん、
で大概ね老人ってね、こう畳の中に転がってるんですよ、
う
ん、転がってるお調子を一人にコロコロコロコロ。
あ、確かにね、うん、
で先生先生と言われてもなんかこう知らんぷりなんですよ。まあ労働意欲ゼロですね、
うん、
でたまになんかこう誰もいないと向こう立ち上がってひらひらひらとなんかこう落ちてくる、まあ葉っぱを叩き切ったりするわけですよ。
だそのアウトローじゃないですか、浪人って、はい、江戸時代で言うね。
まあね。
じゃあもうパチンコとかないわけですよ。
うん、
今で言うヤンキーみたいなのはパチンコ行ったりタバコ吸ったり、もう終わりにキャボラ行ったりあるんですけど、
う
ん、
そう。
江戸時代は酒ぐらいしか娯楽はなかったんじゃないですか。でそれでキャラクター性を出そうとしてる。
そうなんですよ。まああれはね。
まんじゅう食ってやさぐれてとかさ。
新しい。
やさぐれかねえよ。
うん、やさぐれに
はババア、まんじゅうもくれ。あんがたくさん入ったとな。甘くねえぞバカ野郎。
いや、なんだ、私のかしら。
糖尿病になってそう。
新しいですよ先生。
お侍様それ以上食べたら糖尿病になった。おめえ、おふくろみたいなこと言うなお前は。
でないし、強そうにも見えないでしょ。
うん。
まあ、それからね、まあ、お酒飲んでるのよ。
はい。
ちゃんと、調子をちゃんとこう戻して、こう、バンと、ね、
はい、
整列させてるのもおかしいやん。あ、清潔好きな論理なのね。おったやろけど、そういうの。
潔癖症。
おったやろけど。
ね。
はあ。
なんかちょっと違うやん。
そうですか。そして、まあ、いきなり立ち上がってですね、あの、木の葉ぶった切ったりしてるわけですよ。
人ぶった切ったら、パパもお父さんに捕まるもん。
いや、彼は人をぶった切るために、あの、雇われてるんですかね。
雇われてんねや、人を、誰かを殺すために、はい、むやみやたら殺しとったら、出口あれへん。まあね、ほんとに。
また違う。それ、浪人じゃなくて、筋切りになりますよね。
金もらって人切るね、
はあ、
やたら人切っとったらまあいいじゃんって、せいぜいそのままついでに切ってくださいよ。
そういうことでしたか。
お
なんかこう、あれは芝居の方であるという、あの高尚な、はい、教え方をしてくださった方がいらっしゃるんですが、その説をちょっと途切れた
いと思います。芝居の方やねんけどね、それはね、方やねんけどね、
はい、
うん、それを言うと忍者が黒ずくめっておかしいやんか。
バラクロズくめちゃいましたか。
忍者おれへん。
え、だ
って忍者ってスパイやで。
はい。
この方やってるんで。あんな格好、私忍者みたいな。誰も秘密漏らせへん。
忍者、服部君は。
お前なんやねん、忍者。はぁ、ちょっと情報収集、ちょっとかけてもらえばいいやろ。出てけ言われるやん。
ああ。
朝まあ言うやつこんねん。でも黒ずくめ、夜だって見たない。夜見たら寝てんねん。寝てる街うろうろしても何の情報も入れへんわ。手裏剣も投げへんねん。
え、
手裏剣投げるつまり形やん。
はい。
だからね、だから忍者が出てきて、ね、手裏剣も投げへんわ、普通のお役所の格好してるわ、はい、じゃあな、忍者浮かせへん形、忍者って形作ったやん。それが今外国に大受け。
なんてこと。
あんな忍者おれへんのに。
なんや、外国人騙されてますか。
騙されて
ます
。
ああ、
ジェニーはなってるんだけどな、忍者。
ね、まあ、
うん、
そうでしたか。
そうそうそう。
まあ、というように、やっぱり定番ともございますね、この世には。はい。その定番という方を守ってこそ、あの、かのように、まあ、話ができるんですよ。
うん、
はい。そうして、まあ、ここで本題でございます。
うん、
あの、私たち、まあ、作品作っております、
うん。
やっぱりぶち当たるのは定番というものの方だと思うんですよ。
うん、
はい。あの、先生はいつも、何ですか、どっかで見たような話、どっかで読んだようなキャラクター、つまらんとか言って、まあ、そこの14階のベランダからね、あの、原稿だけ捨ててはるんですが、たまに。
たまにつまらないやつも落としてるけどね。ひゃ
ー生徒も一緒にしました
かね、レースボットがまたしてくれた。
先生、あの、マンションに参加者が下がります。というようなことになってるわけですが、はい。まあ、そういうわけで、あのマンションの資産価値を、あの、下げてまでですよ。何に勝ったの私。失礼しました。放送事故ギリギリです。とりあえず定番というものに私たちは振り回されてるわけですよ。
うん、
はい、
うんうんうん。
で、この定番というのはどうやって扱うのか。あれは崩すもんなのか、あの、まあ、守るもんなのか。うん、どっちやと。まあ、先日ね、うん、あの、はい。午後3時から午後5時まで、ユナイで考えたわけですよ、私は。
まあなんかね、思うのは、定番やけど、定番と思わせない技術かいうのもあると思うんですよ。
それはある。
うん。そうそう。定番やけど、まあ設定が定番じゃなかったりとか、
うん、
ちょっと一つエッセンスを加えただけで、定番の、ど定番と思わせないような話に変わることもあるんでね。うん。
そうなの。斬新の中に定番組み込むじゃないとね。
うん。
だいたいほら、あの、私の中で定番、オブ定番って怒鳴ってるのは、あの、そやね、ファンタジー小説。当然は剣と魔法や。
はいはい。
私の中では。
でもその剣と魔法でもね、あの、例えば、そう、世界観が、まあ、例えばインダス文明とかの世界観を持っていったら定番じゃなくなるじゃないですか。
うん。崩れるわな。
うん。
そのように定番を崩すということで。よくよく考えたら、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、今じゃあまあゾンビ定番だけど、
うん、
あれも一つのゾンビという形をまあ崩した先駆者とも言えましょう、実は、
うんうんうん。
そのように、定番をどうやって崩すかな、定番をどうやって作り上げるかなと、 どうやって定番と付き合うかなと。
別に崩すっていうか、僕は大いに利用すればいいと思ってる方で、例えば入り口とか見かけとかは定番でもいいけど、うんうん、途中から変えるだとか、うん、8割定番だけど2割新しいようなことを頑張ってみるとか、
うんうん、
であるいは定番なんだけれども、スターウォーズなんかがまさにそうであるように、うん、あれも話の筋自体は昔からある古典的な騎士道物語だったり、うん、日本の時代劇だったりっていうのを全部違う世界に置き換えてるだけだけど新しく見えるやん、
うん、
なんかそういう利用方法でいいんちゃうかなと。
ああ、背景を変えるとか。
そう、背景だけ逆にする定番に頼るとか。
ああ。
それとか、起承転結のケツのクライマックスだけ定番を裏切るとかね。それまで定番言ってたけど、あ、クライマックスだけ定番裏切ったら新しい話があるじゃないですか。
具体的に聞いてみよう。それが難しいね、一番。
あ、それじゃ難しいですか、うん、具体的に、俺、インプットの量が足りなすぎて何も発言できへんな、どうしよう。
具体的に言うと、例えば、魔法少女、マドカマギカですよ。
ああ、うん。みんなのトラウマを作った。
そう。でも、そうでありながら、やっぱり、一番最後は、やっぱり魔法少女ものとしてちゃんと終わるってい
う。
あ
れか、あの絵であれはきついわな。
だからそういう絵と内容とのギャップっていうのもあるだろうし、
うん、
魔法少女ものとしてのテンプレートは全部使いながらも、や、全然違うことをやりつつ、それでも最後は基本に戻るっていうね。
なるほど。今ものすごく納得いった、うん。守りながら壊すのは難しいわな。定番を。
うん。
あのね、昔からそのサッカーになりたいとか、
映画
監督になりたいとか、見てると、いきなり斬新なことをしようとするんです、
うん、いきなりですか。
いきなり斬新なことをやって、新しいことをやろうと思いますけど、新しいことをやって、じゃあ、フリコも知ってるのかと、うん、定番とは何かを知ってるのかっていうところ、定番を知らないと、それを破られへん。ピカソも、そうでしょ、
はい、
まあ、ああいう絵描いてますけど、青年時代にはちゃんと一社絵描いてた、ちゃんとしたいとおかしいですけど、
そうなんです、あれびっくりしましたよ、あ、普通の描いてるこの人みたいな、だ
からそれを崩していくわけ、いきなりあんな絵描いたらそれはもう頭のおかしい人なんだけど、うん、ちゃんとした基本、まあ基本ですわね、基本のパターンみたいなのがあって、で絵とはこういうもんだっていうのがあって、もちろんさ、絵とはこういうもんだって概念もどんどんそう変わってはいってんねんけど、もう技術革新だとか絵の具だとかで、なんだけどもちゃんとそれを学ぶ、だからそのための大学あったり専門学校あったり教育機関があるわけで、だからそのさっきちょっと海田さんがその何あの落語を書きましたって話を聞いてて、
はい、
でどんな落語を書いたのってああだこうだ説明してくれましたけども、僕からすればそれは落語じゃねえじゃんっていう、落語の基本は上方落語の場合は記録制八ってのがいて、
はい、
小崎さんという奥さんがいてっていうね、神秘班という超なんか物心のじいさんがいてみたいなところがまず基本としてあって、このキャラクターがどう何を展開するかっていうのは落語であって、あ、もちろんそうじゃない人、落語とかもあんねんけども、でも基本的に落語を聞きに行ってる人はそういう世界を期待してる、そこで斬新なものを見せられても落語じゃねえしっていう拒否反応しか起こらへんねんな、うん、じゃあ落語って言ったら何かっていうのを知った上で、その、例えば記録制八じゃないんだけども、でもそこに記録制八のボケツッコミをそこに入れてみようだとかっていうことになると、その落語の形として残るんだけども、記録制八というものは理解の中になくて、ただ落語を聞き勝ちだけで落語を書いても、それは落語ファンには触らないし、落語ではないものになる。だから昔の能とか、狂言とか、歌舞伎って形からなってくるんだよ。
はい、
うん、で形で体を見せる、体を見るのが芸であって、歌舞伎でリアルな芝居やられたら歌舞伎じゃなくなるやん、
すごいですね、
うんうん、
だろ、うん、昼ドラもそうやん、昼ドラとかサスペンスもそうやんか、ね、事件なんてもう密室で、それはもう全部解決せえのに、わざわざ海岸で何か失ってるお前はあの日こういうことをしていた、でもそれはアリバイだった、ガーンみたいな何で思ってすんねん、お前やん。肩やねん、それ。
肩で
それを見て、あ、サスペンスを見た、あーって手叩くわけよ、うん。そういうもんなんですよ。
うん、
肩とはそういうもんですよ。うん、
肩を知らない。
まんじゅう食うてる、サムラ食って、切ってもやね、別に強く見えへんやん。あ、まんじゅう食ってるもんな、みたいな。
あ、まあ、ただ浪人とはやさぐれてますから、やさぐれ感をまんじゅうで出すということは無理かなと。
浪人っていうのも本当に言うとあんなに街の中カッポできんかったよね。
そうですよね。
うんうん、うん、ああ捕まってたからな。うん、だからもうおかしいのよ。
うん、
うんうん、キリセコメも昔あれ、キリセコメもやったとしても、めっちゃ調べられたからね。
うん。
うん。だ江戸時代ってそんなにバッサバサ人を切られへんかったんやけど、めっちゃ切られてるやん。かわいそうに。
そうですね。
うん。僕はミッドだけどんだけ人殺してるか。
まあ、
あれは、ね。俺が管理してくれと、もう2年来てバサーって言ってる。もうそ、俺は王様さんが人を切られてる。あ、家族どうなんやろうな。
先生、
子供とは斧にな、
あの
一挙にお葬式がたくさんですよ、ね、親戚縁者みんなこうで大変だなって、そこまでも心配してみてるね。
それ定番の見方ですよ。そもそも
だからチャンバラもそうやんか、まあ、バサッと切られてわーって死んでいくっていう、はい、切られ役がいってね、っていうのも一つの定番やったわけやん
か。確かに、
うん、まあ、定番を崩したのは黒沢明の用心棒椿三十類であって、でもそれも時代劇全部崩してるわけないのよ。残せるってことは残してても、これはあのチャンバラじゃなくて人殺しなんだって、バサッバサッバサッって切るための音がして血が出るなんていうのは用心棒は最初やからね。
そうですよね。
それも血も出るとわーって死んでたわけやから、うん、それは、うん、そう型やったんやけどね。その型がちょっとそれはおかしいじゃないのかなって思って革新的なことやるのは長文やけど、でも黒沢明という人も時代劇を撮ってた巨匠についてたわけやから、その定番って知ってるわけや。知った上での疑問、うん、なんて言うんだけど
な、知った上での疑問と知らなかった上での、
知らなかったらこれ無茶であって、うん、何も理解できない、うん、何も理解できない、ただ無茶やっただけ、定番と型を知らなかったってだけで、うん、そんなのプロは評価してくれない。
うん、うん、じゃあいきなりあの血が飛びた、血がほとばしる、まあ時代劇だったらダメだということで。
だからまあいきなり血がほとばしるっていうのも、だからまあそれも徐々には、あの用心棒では暗闇でバサッキッたら暗闇で血がドッドッと出るシーンはあんねんけど、ああバッとは見せへんねん。
あ、そうです
ね。でもあれでいっぺんやっといて、ちょっと客に目平気づけさせて、あの切られた血が出んねんなっていう認識だけさせておいて、椿さんでバシャブシャーとやったわけやんか。それも計算してやってはると思う。うん。で、その後もう、東映時代劇とか、血だらだら、もう、時代劇、構想集団時代劇になっていって、七位の侍と用心棒と雑踏帳も、足してかけたような、すぐ飽きられたよ、それ。最初は受けたんやけど、すぐ飽きられた。
で、
時代劇が崩壊していったっていうのがあったわけで。うん。
それを考えると、あれですね、肩を崩すにはもう徹底的に定番との研究し尽くさなくてはならんということになります。はい。
うん。で、計算もいるわけや。これを崩したらどうなるかなって、これは受け入れないのか受け入れられないのかっていうこともいると思うね。うん。だからそれをちょっとまあ、その、定番、いわゆる型っていうものを無視しては、芸事って型やからね。
うん。
うん、日本舞踊には日本舞踊の型があるし、
あ、そうです
ね、オペラにはオペラの型があるし、バレエにはバレエの型がある。
そうですね、うん、確かに武道にも一応武道の型があります。
あ、あるでしょ、
うん、あります。
伝統芸能とは伝統のああいうものっていうのはでも形があって、その型をまず徹底的に学ぶわけ。そこから新しい、例えばスーパー歌劇みたいなのが出たりするわけ、うんうん、
ただ目に見えないっていうんでしょうかね、見えにくい型というのは確かにありまして、
例えば
今私がたまに考えてるのが、ホラーの型、階段の型、なんでしょうね、友達。
うん、
はい。
何が、
はい、いや、これがね、さ、うん、また新たなる悩みとして、まあ、浮上するんですよ。
う
ん、はい。言って、まあ、新見袋は最近、まあ、あれは一つのまた定番です。はい。うんうん、あれ、愛読者です。言っときますね。うん、はい。あれをどうやって崩すかなと思った時に、型って悩んだんですね。
ああ
崩しようがない型ってありますよね、うん。で、その崩しようがないので、まあそれでまあ行こうとすると、まねっこになっちゃうんだよなぁと。
これ難しいんだよな。
そうなんですよ。
ね、よう俺は言うね、君たちは僕の真似をするなよ、俺たち真似するなよって言うてんね、はい、階段のね、新見頃誕生秘話。
はい。
ね、普通やったらさ、怪談本をたくさん読み込んで、今まであった怪談というものに疑問を持って新聞を書きましたって言ったら、手がええわけや。
はあ、
その通りや、先生の言われた通りや。違うからね。
はい。
全然読んでない。全然読んでない。多分読んで何やこれと思ってて、書いたのがあれで、それが定番になっちゃったわけよ。
そうなんですよ、
ね。真似しちゃいかんで、はい。たまったまやから、これ。
たまったまですか。
怖いから。だから書いてる時も、確信起こそうとか、なんか定番こそう、なんとも思ってへんかったからね。ただ周りの芸大の友達が喋ってることをその文章にしてだけのことやから、それヒットするとも、なんか確信もたらすとも、なんとも思ってへんかったからね。ミー袋も読んでへんかったしね。
無欲の勝利。
無欲の勝利。
そして今私は欲がいっぱいです。
はい、よくだらけやね。
だから市民袋はものすごくそのスタイルとして洗練されすぎてるっていうところがあるから、
うん、
崩しようがない、崩す余地がない
そうなの
よ、ね、っていうような気がするんですね、うん、だからもうだとしたらもうあれとは違うことをやるか逆に方へ行くしかなくなると思うけどね。
そうなので、まあこの私結構怪談好きですよと、うん、ホラー書いてるけど、うん、でまあ新見袋、うん、そしてあと平山夢康さんの怪談、超対極なわけよ、うん、でこれ2つを読み比べばその間にもいっぱいあるとね、黒志郎さんとか黒キャルシさんとか、はい、福沢哲郎さん、
それ後で出てきたもんで、はい、やっぱり1990年代はまず新見袋があって、はい、それが奏者版がちょっとまあ半切れになって、
はい、
でどうも宇宙に浮いた時点で今度は超コアが出てくるわけで、でも超コアもまあ、平山さんとか加藤さんと話したことあるんだけど、新見袋読んで、あ、こういうのあれなんやっていうのが思ったよ。あ、新見袋があったから、超コアがあるんですみたいなことは言ってはったけど。うん。で、その後、新見袋何年間休息してるうちに、超コアが何冊か出てきたっていう。で、その後、新見が今度復活したということなんで、ある意味、新見袋があって、で、ある時期は超コアがあって、で、ある意味は今度は、二つが両立した。その後ですよ。福田哲夫さんだとか、黒キャンディさんだとかっていろんな怪談作家が出てたのはダヴィンチがやっぱり、
うん、
新見袋を売ろうとして怪談の会作ったり会っていう雑誌を作ったりその中でそういう怪談作家を作っていこうっていう作りすぎていいけどねちょっと半分ぐらい聞いてくれや
そしてそういうこれスーッと滑り込むのさ私はまあスーッとでまず考えるのがまあそれですよ定番やっぱりお手本は大事ですから、うん、はい華道もそうですし、合気道だってそうです。まず、真似をしてみよう。ですが、この、肩がないって、まあ、あるけど真似できない方はどうしたらいいんでしょうね、と。
でも、新入部という方も、まあ、後で考えればね、後で考えれば、やっぱ映画をたくさん見てた。
はい、
映画も実際作ってただけで作ったりもしてたし、だから、まあ、相方の木原もそうだね。相方も映画もそうだし、アニメもやってたってことと、で、二人とも、もう無類の落語好きであって、芸能好きだった、いわゆる大阪の漫才とか新劇とか大好きで見てたから、おそらくエンターテインメント、エンタのツボみたいなとこ、
うん、
今我々は肝ってついてるんだけど、それはなんとなく素直ってたんじゃないのかなと。だからどうすれば階段が怖くなるかっていうのを、それも全部、どっかで流用しながら、うん。で、そのパターンを踏まえながら、帰っていってったと思うね。今思うとね。そのぐらい無視やったんやけども。だからそうやと思う。だから、まあ、俺は、その時の、まあ、大学も、同級の大学生、誰よりもまず映画を見る。っていう、うん。誰よりも本を読んで、みたいなことは自分で歌詞したから、まあ、そういう自信もあったやろうし、うん。なのかなと。で、落語が好きで、漫才が好きで、みたいなこともあったのかなと。うん。
定番とはもうありとあらゆるエッセンスを凝縮して、まあ、形を作ったものというか。
いや、だからまあそうなんだけど、いや、歌舞伎の定
番
の方、能、ね
う
ん、の方、落語の方、漫才の方ってあるのよ。
はい。
うん。映画は映画の西部劇の方とかミュージカルの方ってあるのよね。でそういうものをまあ、自分なりで理解してたつもりというか。うん。もう古いも好きやから、特に、
ね。はい。
うん。だから、そういうものが、まあ、言ったら、いつまでか頭か体の中染み込んでいて、それが出たのかなと。
新しい定番ですか。
うん、そう。で、それで定番を作ったというか、階段の定番はなかったから、それ
は。あ、はい。
あったとしても、四谷階段とかね。
そうですね。
ああいうと、呪いがあって、ただりがあって、女が化けて出てきて、って、寒天凶悪の、まあ、裏返しみたいなことを階段でやってた。で、その後、こう、中岡俊也さんが、なんか、階段とオカルトと、なんか、こっちは違うな、このテレビでやってあって、で、ええかいな。まあ、まあ、それもあったんやけどね。うん、それに対する、アンチテーゼみたいなのも、まあ、あったんやけども、うん、でもまあ、そう、形はなかった。都市伝説も、創作も、実話も、一緒だって階段はあって、実話階段っていう言葉もなかったからね、その時は。
アンチテーゼを作るにしても壊すにしても、まあ、定番というものとことも知らなきゃいけないんですね。
そうそうそう、
はい、
うん、だからやっぱり編集の人は小説を書いてますって何読んでいいですかって古典読みなさいって言うね。やっぱり今の流行あの小説は読まなくていいよ、読んでない編集家たくさんいるし、
うん、
ただ古典読みなさいってそこに定番がある、
はい、
そこに型がある、うん、ということだと思う。それをちょっと理解しないで小説書いてもちょっと通用しない。だから編集の人言うね、なんかもう、あ、なんかと、なんか斬新な作品ありませんか、斬新な小説書く人いませんかとか言われんねん。で、斬新なものを書いていくのわけわからんって言われんねん。やっぱり定番があって、それがちょっと崩れるとこ、取ると、あっとそこに行くのよ。うん。そういうもんなんですよ。
そんなもんですか。
あんまり崩してもよくわからんねん。これ、何これはってなるのよ。2001年宇宙の旅中、サンディ・キューブリックの映画とか斬新で、もう当時公開されたら誰かさっぱりわからないって言ってるんだけど、キューブリックは西部開拓士が、もうベタな、
ベタな
アレントの背引きやねんけど、それを宇宙でやりたかったって言うてんねん、やっぱり。だからそういうもんやねん。だからその斬新なものを作る下には、下地にはやっぱさっきのスター・ウォーズもそうやしね。うん、そうやねん。スピルバーグとかジョージ・ルーカスなんてもう昔の映画めちゃめちゃ見込んで、うん、ジョーズなんか俺に言わせたらゴジラやしね、あの作り方は。
ああ。
うん、徐々に見せていくってゴジラやし、スターウォーズは隠してる作品やしっていうね。
うん。
レイダースなんか、あのキャラクターは、まあ、用心棒の三十郎であり、ある意味タブローセオでありみたいな、こう、キャラクターが入
って
た。うん。インディ・ジョーンズのファーストシーンなんで、インディ・ジョーンズが後ろ空でぬっと現れる、あれ用心棒やからね、完璧な。
そう言われてみたらそうだった。うん。
ああいうものをこう新しく見せることによって、あれをこのアマゾンのお口で見せることによって、違うものに見えるじゃないですか。
はい
な。
うん、ああ、
うん。でも定番はやっぱ分かりやすいのよ。
うん。
うん。そういうことで使ってはるんやと思うんだよ。そういうもんですよ。うん。
定番染み込んでますからね、ある意味。
うん。うん、それをうまく利用して、全然違う世界の線をポッと持っていくと、でも定番やね、
うん、
レーダースなんてポロッとは定番やしね、やっぱりね、
うん、定番ですね、
う
ん、
そうそうそう、
宝探しですから、行ってしまえば、
そうそうそ
う、うん、そしてそうしますと私はどうやって新耳袋を崩さなきゃいけないんでしょうかという新たなる、
うん、まあ一生崩されへんわな、
あこの30分を果たしてい
やだからそこでその何をその定番として自分が選ぶのかとか、
そう、
何から学ぼうとするのかっていうところでこうセンスが問われるんじゃないですか。
その前にその定番を崩すというよりは何が書きたいかやんか。
そうですね。
何が書きたいか分からない。定番を崩すって言われても、いや、じゃあ何をしたいねんってことやんか。まずだから新耳袋なり階段階の定番を崩そうと思ったら、まあ俺以上に取材せんとダメやね。取材が命
や。固まりましたよ。
取材が命やん。
まあそうです。
俺も取材してへんやつに定番崩しまってるけど、何の説得もないで。
まあ今後じゃあ取材旅行を引き継いでいくことにします。
あ？
はい。
金自分で出すよ。
ええ。
当たり前や。
経費。
なんなら俺の方も出してくれ。
そういうケチなことを言ってる間にエンディングが参りました。はい。うん、そろそろエンディングです。シャグリキネトラジア毎週土曜日に更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りください。最後何かありますか？
はい。ちょっと勉強をもうちょっとしようかなと思いました。
はい。
はい。定番の映画をもっと見るようにします。
はい。
まあ人間そうそう新しいことって思いつかへんと思うんで、まあそれやったらもうもっと定番に頼るっていう作戦もありかなと思います。
確かにです。私も今回の、はい、ネトラジで、そうやな、定番っていうのは守りながらも崩す、崩しながらも守るというか、ちょっとそれをまあよくわかりましたよ。はい、とりあえず新耳袋はちょっと崩せそうになりません、当分。はい、それでは先生どうぞ。
私は聖徳太子の定番を崩すすごい本を9月12日に出しますんで、定番なんかクソくらいと。はい
はい
はい、アンチ定番です。
アンチ定番でしたか。
はい。
わかりました。それではまあ、聖徳太子が空を飛ぶのか、道に潜るのかよくわかりませんが。
空を飛ぶ聖徳太子は珍しくない。同じ戦略に書いてあるか、全然珍しくない。
そうでしたか。
そうです。黒い馬に乗って富士山飛び越えんねん。
ああ、
うん。そうや。そんな珍しくない。
気をてらったことを言ったつもりなんですが、定番だったようです。
はい。
はい、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。